こんにちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は世界文化遺産に文化遺産仁和寺の環境を考える会共同代表の桐田勝子さんですね。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず世界文化遺産仁和寺の環境って何ですか？
あのですね、はい、この世界遺産の仁和寺に、うん、あの真ん前に空き地があるんですけれども、はい、3900平米という大きな空き地に、はい、ホテル建設計画が進んでまして、はい、このことを私たちが本気で知ったのはちょうど1年半ちょっと前の6月に新聞報道がされて初めて本格的に知ることになったんです。それほど あまり何も知られていない狭い範囲での話で進んでいましたので、それを知ったときにお室歌の学区に住む住民が中心になってこの問題について考えていこうと、本当にそれでいいのだろうかということで始めたのが私たちの会です。
はい、もう建設は決まってたんですか？
というか報道がされたんですね。もう、はい、その翌年、つまり今年の正月から、はい、初めからもう建設を始めるというそういう報道がいきなり新聞で報道されました。で許可を多分来年の末までに取ろうというそういうことだったと思うんですけども、でそれでちょっとびっくりしまして始めたんです。でここはやっぱり第一種の住居地域で、はい、ホテルなら延べ床面積3000平米以内しか建てられないようなそういうところなんです。で計画は5800平米ということで大変規制の倍ぐらいの大きさだということも分かりまして、で風致地区とか、はい、他特別集計地域などといういろんな、はい、条例などで守られたそういうところなんです。で建築物を建てようと思うと大変多くの規制があるところなので、うん、なぜこんなところにそんな特例の前提としたホテル建設が起きたのかっていうことを、はい、ずっと学んできました。で、ですね、これずっとたどると、はい、2016年の10月に京都市が宿泊施設拡充誘致方針という、ね、方針を立てて、はい、それでも今ホテルラッシュというか去年、ね、ずっともうどこにでもホテル、うん、学校跡地にもホテルとか、はい、そんなふうなことで大変なことになってるんですけど、これはもう元をたどれば菅首相ですね、今の、
はい、
力を入れて進めてきた観光立国日本っていうね、もともとのそういう方針の下で、まあ、京都がもう優等生としてね役割を果たそうというそういう方針でもあったわけです。でその方針策定から一月半経った12月、2016年の12月ですけども、はい、そこに土地の抵当権者になったのがホテル建設事業者の共立メンテナンスというそういうところだったということも分かりました。つまり、順番としてね、うん、上質宿泊施設誘致制度が創設されたのは翌2017年の5月1日ですので、
はい、
おやって思ったのは
逆じゃない？
そうですよ ね、おかしいですよね、
うん、
債権取得したのは制度ができる5ヶ月以上前のタイミングでもう投資してるわけですね。でこれなのでこれはもう京都市がホテル誘致の前立てをした、
うん、
としか言えないようなそんなことを、まあ、言ってるゆえなんですけども、
ここら辺どうってなんかこう見せびらかした
かもしれないですよ ね。で、まあ、空き地問題にも非常に苦労されてきてるところなので、う、まあ、そういう両方のねあれで、まあ、橋渡しって言ってますけど京都市は。
へ
で、そうなんですよ。でこの上質宿泊施設誘致制度っていうのが、うん、一体どんなものかというと、いろんな要件がありまして、
はい、
一つはもう安定した雇用、
はい、
それから住民合意、合意形成っていうのがすごいキーポイントみたいにされてるんですね、
はい、
で安定した雇用について言うと、観光関連業種っていうのは他と比べて非正規率が非常に高い、
いわゆるアルバイトですよね。
ですよね。でそれで、ま、 なっていて、で特に共立メンテナンスっていうのが、はい、あの公的事業をね全国的に展開していて、うん、その受託事業っていうのをしてまして、
はい、
であのつい3月ですね、うん、森口市の学童保育事業の中で、はい、13人ものベテランの指導員をね、はい、雇い止めにしたような、はい、そんな企業なんです。でこれ大問題になってまして、
はい、
あのそのうち10人の指導員にも訴えられています。で裁判所で今争ってる最中なんですよね。あの私たちを子どもたちの元に返してくださいっていうね、突然まあクビになったっていうことで、
そういうことですね、
はい、そんな事業者に安定した雇用が果たしてあの望めるとはとても思えないんですけども、
企業の姿勢ってどうなのっていうところですよね。
そうですね。それでそういう企業を京都市引き入れていいのっていう、そういうことでもあります。で、あのつい8月24日にいわゆる計画地からおよそ100メートル範囲内に、
はい、
あの意見書がね、と計画書が配られたんですね、
うん、
でこれに返事をしないと、うん、もう合意したっていう扱いになるので、
えらいことや、
うん、なので私たちもう一軒一軒訪ねて歩いたんです、
はい、
そしたら面会できたのがあの大体200件の中で面会できたのがあの半数以上、
はい、
で手続きに納得してない人が70%、
はい、
それから、計画に合意してない人も 67% もいたということで、はい、いろんな意見は聞いたんですけども、
うん、
あの本当に合意とはとても程遠いという状況が浮かび上がりました、
はい、
で、近隣のね多くの人が住環境とか景観に、うん、あの与える影響をとっても心配しておられて、うん、そういうことがもしこんな風な形で示されているのにこれでもなお計画を、ね、前に進めようっていうそういうことならば、
はい、
それはやっぱり民主主義の根幹に関わる大問題だと私は思ってます、
うんはい
うん、であの3年間協議を重ねてきたといってもあのこれが、ね、本当に24時間営業のホテルでを建てていいのとか、うん、しかも特例っておかしくないですかという話なんです、うんであの仁和寺これ仁和寺なんですけど仁和寺の南に位置する並びが丘っていうのは、はい、本当に平安京以前の、ね
ね、
古墳群ですし、
う
ん、右手には西山連峰
あります、
はい、なだらかな稜線が見えますし、うん、よく晴れた夕暮れ時にはもうこの仁王門の、ね、仁王さんがこんな風に立っててこれを写して美しいシルエットがね描かれると、
はい、
で朝日を浴びた東山連峰の景観もとっても綺麗なんですよね、
はい、
でホテルがここ計画地こんな計画地が真ん前で、
はい、
これが建つと高さ10メートル弱幅70メートルと壁のように大きな建築物が立ちはだかります。
で
なるほど、はい、で美しい景観とか風景っていうのはねもう貧しくても誰でもがそこに行けば見られるという、うん、そういうものだと思うんですよね。であのやっぱり空き地問題に悩んできた住民の賛否を二分するようなそういう指導や援助や橋渡しを京都市にはやめていただいて、はい、世界遺産バッファゾーン保全の姿勢を示してほしいと私は強く思っています、
はい、どうもありがとうございました、はい、京都憲法ラジオこの番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆様どうぞご意見ご感想など憲法9条京都の会までお寄せください。